どうもこんにちは、伊藤間です。トレカド株式投資のラジオトレカブ、本日も始めていきます。いや今日はねめちゃくちゃ寒いですよ、1月の21日水曜日の東京の朝ですけども、風が冷たくてね、久々にこういう寒い日が来たなというところなんですけども、本日も外で撮っていこうと思っております。で今日はですね、もうデッキの中に入れるカード、これちゃんと理由があるっていう話をしたいと思います。はい、トレカのねデッキは、50枚とか60枚とかあって、その中に自分の中でねどんなカードを入れていくかとか、考えていくと思うんですけど、その1枚1枚なんでそのカードが入っているかっていうのをちゃんと理由が言えますかというのをですね、自分自身に問いたい。はい、でこれができないようだとやっぱり甘いんですよね。でこれはその先日のロルカナチャレンジに行った時の感想にもなるんですけど、ちょっとねロルカナをやったことがない方からすると、ちょっと話がわからないこともあるかもしれませんが、なんとなく聞いてほしいんですね。僕はこのアンバースチールって言って黄色と灰色のデッキで行きました。でそれはですね、プリンセスですね、シンデレラとか白雪姫とか、アリエルとか、ラプンツェルとかね、そういうキャラを多めにしててですね、そのキャラをこう横にする、CNP トリカーでもですね横にしますよね、アクションを起こすとき、そういうアクションがロルカナにもあるんですけど、そのカードを横にすることで歌を歌えると。もちろん実際に歌を歌うわけじゃありませんけど、歌カードって言ってなんかこう効果が発揮できるようなカードを使えるんです。なんでこのプリンセスのカードを横にして歌カードを出して効果を発揮していくみたいな、そういう形のデッキで行きました。そのプリンセスの歌デッキなんてものも一応テンプレートがあって型もあるんですけど、やっぱり全部それを揃えるってなると高いんですよ。いろんなところ、ノートの記事にも書きましたけども、1枚1枚が高いので、その歌カードを4枚集めるとか、そのプリンセス自体のカードを4枚集めるとか結構大変なんですね。僕が持ってるラプンツェルのカードは本来4枚欲しいところなんですけど、僕は1枚しかありません。1枚ね、2000円ぐらいするんですよね。高い時はもう7000円ぐらいしました。だからパックを買って自力で当てればいいんだけど、そうじゃなくてカード屋さんで買う時は本当に数千円する。だからそんな感じで60枚ねデッキ組むってなると何万円ってしちゃうんですよね。だからそのテンプレ通りのデッキは作れずに、自分がね持ってるカードでなんとかこう60枚を、埋めなければいけないんですよ。そうなってくるとあまり使われていないカードとか、本当にこれってこのデッキに入れてなんかこううまく噛み合うのみたいな、そういうカードも多いんですよね。で結局それで負けちゃうっていうのもあるんですよ。で今回のね大会ではそういうことはありませんでしたけども、交流会とかに行くと、なんでこのカード入れてるんですかとか、珍しいカード入れてますねとかってね言われるんですよ。でその珍しいカードを入れるっていうのはなんかこう褒められてるわけじゃなくて、やっぱり軽くね、なんでそんなん使ってるのっていう、そういう意味が込められたと思うんですよね。だからでなんでって言われても、僕もねいや分かんないです60枚使わなきゃいけないからとりあえずあるものを入れてるんですみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。これだとやっぱりねなかなかうまくならない。私自分自身がこの理由がつかないんですよね。で今回のこのねロールカナチャレンジの決勝なんですけど、お互い1位の人2位の人いましたけども、ミラーって言われてて、同じタイプの同じ組み合わせのデッキでした。でもやっぱりそれぞれ全く同じじゃなくて、このオリジナルの構成があるわけですよ。でこの優勝した方もですね、今あまりデッキでは使われていない 毒リンゴっていうね、まあ、そういうカードを使っていました。うん、これはもうほとんど使われていないカードでして、しかも、第1弾のカードってことで、もう、ね、あの発売されてから、結構時間が経っててあまり注目をしていないようなカードだったんですけども、まあ、それをね4枚ではなく1枚刺していました。1枚だけ、ただこれが結局ね勝敗を分けた感じだったんですよね。まあ、あのうまくそのカードが回ってきたってのもあるかもしれませんけども、この展開でこの1枚が来ると一気に変わるんだねみたいな、そういうのを見てですね、やっぱり一個一個に意味があるんだなと。当たり前だけど、なんでこのカード入れてるのって、そういう説明ができないようなデッキを作ってる人は絶対にその決勝とかにはいけないし、それを入れてる意味っていうのはもう何度も何度も自分たちでシミュレーションしてきて、まあ最適解を見つけた中での大会なわけじゃないですか。だからすごく考え抜かれてるだなっていうふうに思ったんですよね。で、60枚の中にたった1枚だけ入れてる、それってなかなかこう1回のプレイでそれを引ける確率ってのもすごく低いと思うんですよ。でもそれをうまく持ってくるための補助のカードがねあったりとかして、必ずそれがね出てくるんですよね。いや、うまいなっていうふうにね思いました。感心しちゃいましたね。と同時にやっぱりデッキっていうのはもう何回も言ってますけど、説明できないようなカードがあるようじゃ甘いってことなんですよね。はい、でこんな記事をですね、ノートの方にも書きました。トレカのプレイヤーのね4段階ということで、1段階目がとりあえず買ってやってみる、2番目が環境は知ってるけど、そんなにガチで環境デッキを作ったりはしていない、独自の考えも混ざっている、で3番目が完全コピーをしている、で4番目が完全コピーをした上で、深く考えて自分のオリジナルの1枚を入れている、そういうことかなっていうふうに思います。で、もれなくこのトップのプレイヤーの方たちはこの4段階目にいると思いますし、自分はまだまだ2かなと。この完全コピーっていう3段階目、まあ、あの行こうと思えば行けるんですけど、あの、まあ、なんだろう、まだ真似をしたくないっていうね、そういう気持ちもね、まだあって、でもね本当はそれはいけないんですよ。全然あのうまくもない人がいきなりね独学で始めちゃうのは逆に遠回りなので、まずはあのもう考え抜かれたデッキを完全コピーするのがいいと思うんですけども、なんかついね、いやでも自分のこういう考えもいいんじゃないかみたいな考えちゃうんですよね。はい、まあ、この2から3にね今年はうまくいければいいなっていうふうにね、思っているんですよ。まあ、ロルカナーはねちょっとまあ引退というかメインでやるのは、まあ、あまり多くないかなと思うんですが、どのトレカーでも、まあ、通用する話かなっていうふうに思います。の概要欄の方にですねそのノートのリンクも貼っていますので、よければね読んでいただいてフォローしてもらえればと思います。そろそろもう指がねもうかじかみを超えてもう痛い、もげそうなんで、この辺で、ターン終了にしたいと思います。番を開始します。